こんにちは。今月から始まりました新番組恋のパンパン、ワークアウトパーソナルトレーナー高良博之です。そして
恋のパーソナルトレーナー高良うたです。
筋肉と恋愛におけるパーソナルトレーナーの2人が沖縄独身男女を応援する実践型恋愛バラエティ番組。
今日は準レギュラーの現代版余興ヤンザヤ代表ムル山田さんとともに1時間生放送でお届けいたします。恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥーモアヒーロージム、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。パーティータイム、こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる、ワークアウトパーソナルトレーナースーパーヒーローこと高良博之です。そして
出会いは運命に変わる、恋のパーソナルトレーナー高良うたです。そして
最近小学校2年の女の子におじいさんお姉なの違うから現代版余興ヤンザヤ代表ムル山田です。
はい、よろしくお願いします。なんか小学校2年生の
女の子 に話し方がおねえみたいなんだけどって言われて、会って3分宿題教えてたら会って3分で、
あ、そうか、夏休みか、
おじさんお姉なの、はいはい
はい、おじさんおねえなのって言われて、いや誰かに言ったら死なすからやって言って
くる怖い怖い怖い
一応ねラジオではラジオ聞いてないはずなのに、うん、こんなに言われるからちょっと、
いやなんでいつからなのこれ、なんか別にラジオする前は言われて、から
一応今奥さんと出会って10年なんですけど、うん、一応会った時から言われてましたよ、ずっと
奥さんに、
う
ん、
本当はどっちなのって今も昨日も言われました
じゃあぶっちゃけ本当は、
本当じゃあ本当じゃないよ経験もないわ
ないか
ないよ、
まあちょっとね、
でもみんながなんか期待してる感が強いよね。
そうそうそう、なんでかな、
もうでも
なんか喋り方に出てる、にじみ出てるよね、なんか
だからあの、うん、威張ってるわけじゃないけど、だから腕組んで喋ってるんですよ、出るから。
ああなるほどね、
そうそう、腕組んだりしてるさ、だからあんまり動く、後ろに回したりとか、威張ってるわけじゃないんですよね、腕組んでるの、ただ、うん、手に出るから、
なるほど、出るよね動きに、
うん、
なる
ほど、そうそうそう、だからなんですよ、
素質はじゃああるのかな、
あるのかな、
そろそろ確信に変わりそうな、
変わるのかな、
そんな匂いがしますが、
はい、ありがとうございます、
はい、いえいえ、ありがとうございますいいかい、
はい、
はい、
あのですね、
はい、
はい、
FM 那覇 YouTube チャンネルで、
はい、
再生回数が、
はい、
恋のパンプアップ結構すごいことになってるそうです。
え、そうなんですか、
これこの番組、
そう、
この番組ですか、
うん、え、いい意味で悪いわけ、
いい意味、いい意味、
あ、いいの、
いや
再生回数が
数字がいいってこと、
数字がいい、
何が面白いの
多分言うやじゃない
あ、嫌われて
ない、言うやの隠れファンがいるのかない
っぱいいるはずよ、
いないでしょ、
いや、いると思うよ、
いるかな、
いるいるいる、
だとしたら大体オネエの人がしか聞いてないさ、
はい、はい、
あそこか、
はい、言うや
画像見たくてだから見てるんじゃない、
お姉の人たちもゆうや狙ってて、
オファー君だよ、
俺じゃなくて多分俺の嘘ヒーローだと、
ああ
俺、
うん、
俺狙ってんの、
うん、俺もヒーローいいなと思ってる一応
狙ってる、
狙ってないけど、悪くはないなと思ってます一応どっちかといえば、
どこに惹かれる、
なんか、まあ、なんか
全部深掘りする、
深掘りしようかな、
全体的にいいかな、雰囲気がいいよね、
雰囲気がいいか、うん、
雰囲気がいいってないですか、お女性もないですか、雰囲気がいいって、
なんか出てるこの辺に、
なんか出てる出てる出てる、
じゃあおねえが選ぶ基準は分かんない、
一応
一応、うん、おねえに選ばれる、おねえの人が言ってたんですけど、
はいはいはいはい、
おねえに選ばれる人は、うん、女にモテるって、
あそうなんだ、
そうそうそう、
あそうなの、
おねえは厳しいって、
あそうなんだ、
へえ、
そうそう女性だから、
あーなるほど、
厳しい目、
はは超納得、
だからマッチョが好き、だからマッチョが好きさ、
あ確かにな、モテる男性やっぱモテるんだ、
そうそう、おねえにモテる男性モテるって、
えでもおねえでもモテない男性もいる、
あだからおねえ、
あそうかそうかそうか、
あるよあるよ、
あなるほどね、
そうそう、
タイプ好みとか、
ね、だおねえはちゃんと体もその
あより
そうそうそうそうだね、そうだね、
マッチョ好きでしょ、
はいはいはい、
そうそうそうそうそうそうそう、
なるほどね。
わお、
いやいいこと聞いたな。ますます磨きに入ろうかな。いやお姉にモテるとかじゃなくてよ。
自分お姉にモテたらもう隠しに書いてんじゃないですか。
すごい、あいい話ですねこれは。う
ん、でもねなんか友達とかね話してみたいなってのありますね実際。
でしょ。私俺そこから始まったからね。
あでも勉強なるもんね。
なるなるなる。
で過去の放送、うん、FM 那覇の YouTube チャンネルで見ることができます。ぜひ。FM 那覇の YouTube チャンネル登録をしていただいて、
はいはい、
そしたら毎週この恋のパンプアップアップされると出てくるので、
お
第1回から遡ってぜひ見てほしいと思います。
よろしくお願いします。
で前回の放送を YouTube で見てくれた方からコメントが来ています。
お、はい、ありがとうございます。
恋パンネーム小豚小杖ちゃんのお友達グリーンちゃんさん
言ってるし言っていいんだ
まあまあまあグリーンちゃんということで、
はい、グリーンお姉じゃないこの人。
いやちゃんと女性だと思う。
あだって女性グリーンっているさ。お姉に
あそうなの。
いるさバニラとかよ。バニラとかグリーンとか。そっち系だっけよ。
やっぱりちょっとお姉系から人気の番組になってきてるのかな。
まあでもこれあれでしょ。
嬉しいな。
まあこれでも
嬉しいんじゃない。だって目が超えてるんでしょ。
あそうそうそう、
ね。まあでも嬉しいなそれ。
嬉しい嬉しい。
ありがとうございます。
はい。はじめまして YouTube でですが、はい、恋のパンプアップ第3回見ました。
あ第3回
見ました。
ありがとうございます。
いやすごく面白い内容でした。
ありがとうございます。
女性目線から見て、あ女性だ。
女性だ、
ね。あ女性だね。
女性目線から。
おねは女性って言うよ。
いいねいいねそこね。
女性目線から見ていい、ね、その通りでした。4回目も。楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 で他にも来ています。
はい、
恋パンネームハゲマッチョ48さん
、
これは男性かな。
ハゲてマッチョで48歳ってことでしょ。48
歳ってことですね。
マッチョで48歳ってことでしょ。おねえかなどっちかね。この人
これはどっちかな。
どっちかな。
第3回放送聞きましたよ。個人的に今回この第3回が一番面白かったです、3人のトーク最高、うんうん、マジックラブ参加はできませんが、うん、様子を伺いたい気分にさせる放送でした。
ありがとうございます。いいですね。
はんはん。3回って何の
話したの。第3回の話ってもしかしてあれじゃない。あれあれ、100人中上位8位に入る話でしょ。男性、
うん、男性がモテる男性の、
はいはいはいはい、
モテる男性は女性はどこを見てるかっていう話がこの第3回で、だから
もう女性の目線、まあ、女性の立場からそうそうそうっていうのがやっぱズバリ当たってたんだなっていう、うん、
あとハゲマッチョ48さんも、はいはい、多分
第3回
マッチョってことだから鍛えてるんじゃない。
あれかな、あのベニスビーチ行った時の話
とか、はいはいはい、ゴールドジム、
あー
でゴールドジム調べたら世界中に世界30カ国にあって700店舗以上だそうです。
やば
700店舗以上。
こう第3回でいくつあるのかなっていう話が出たので調べて、
俺が言ってましたよね、多分な、
来たんですけど
700
店舗以上。
やば
すごいよゴールドジム
だけど沖縄にはまだないっていう。
ないないない。
なんでだろう。なんでないの沖縄に。
あの東京には来てたよ。
東京、あ日本には。
でもさ意外と沖縄さジスタスとか人気だよ
ああそうですよね。ライザップ
とか、ね、なんていうのかな、ジスタスってあのジムがあってプールもあって、なんか
あプールもあるんですか。
オンサウナ、
あ岩盤浴とかね、
うんあるさ、
あ、はいはい、
だから結構筋肉マンの YouTuber の人たち
が、うん、YouTuber？
YouTuber で自分のトレーニング出してる人たちが、
ああジスタスでやるんですか。
沖縄に来て
ジスタスで
ジスタス良かったっていう話を YouTube でしてたりもしてるから、やっぱ結構もうジムだけっていうよりジムとプールがあって何っていうのがもしかしたら沖縄の県民性としては
合うってこと？
合ってるのか人気かもしれない。だからまだ入ってきてないのはそういう理由もあるんじゃない？
あ、なるほど。
ゴールドジムが、
あ、はいはいはい、
っていうね。
なるほど、はい
はい、
ありがとうございます。
今回で4回目の放送となりました、
はいはい。今回で4回目の放送となりました恋のパンプアップ。以前、FM 小座 FM 宜野湾で放送をしていた大人の恋愛相談室がリニューアルし FM 那覇から生放送させていただくことになりました。
私たち夫婦が沖縄独身男女限定縁結びイベントマジックラブ100対100を主催開催して9年目。参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル40組以上、赤ちゃんも10人以上誕生しています。
すごい。
そのイベントを企画し運営していく中でいろんな独身男女の悩み相談を受けてきました。その中でも一番多い悩みが自分に自信がないということ。自信がない原因はどこにあるのかを約9年追求分析した結果
何これ、
あれ問題、
問題
何に何にたどり着いたでしょうか。だから
でしょ、もういつものでしょ
いつもの、
あ、これも言うの、もう分かるの筋肉でしょ、筋肉
もうなんか聞いてなかったから
俺思ったわけ。ちょ、5700なんで聞いてなかったって思ったら、うん、俺男女5700でしょ、
うん、
だったら、うん、ラジオなんてしないで、うん、議員とかなった方がいいんじゃない？ 2 人。
ああ、なるほどね。
すぐ通るよ、すぐ通るよ。
あ、マッスル議員
マッスル議員。
そう考えてたんだ。
だから2人議員になって5000円だったら余裕で議員、市議員とか。
そしてこう、縁結びの予算を。
そうそうそう。
あ、そうか。いただいて。
ああ、
いいですね。
少子高齢化ですね。
そうそう。で、上げて、議題に上げて、
はいはいはい。
やった方がいいんじゃない？
そっか。
筋肉マンも、
あなた議員になった方がもしかしたら、
そうそうそう、
アラハビーチに、
立ててから、
そうそう、ね、
あ、いいですね。
まんざらでもないみたいな感じ。
あ、マッスル気になるかな、
ね。ということで、
はい、ということで、
約9年、
9年
分析した結果、うん、筋肉にたどり着いたんです ね、自信がない原因ね。
うん、
で、出会いの場でも仕事の場でも人生において筋肉の必要性を感じた私たち夫婦が恋のパーソナルトレーナーとワークアウトのパーソナルトレーナーとして沖縄の独身男女を応援しつつワークアウトの重要性を伝える実践型恋愛バラエティ番組です。
はい、
はい、
実践っていうのはこのラジオを聞いた内容を実践できる場マジックラブがあるということです、
はい、
来年4月28日日曜日に沖縄市にあるコザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。詳しくはマジックラブで検索してマジックラブ TW ログをご覧ください。実はですね、第2回第3回の放送で4月29日って私間違えて言ってしまっていたので訂正させてください。2019年4月28日日曜日が正しいです。
はい、
ということでまず最初のコーナー、出会いは
運命に変わる恋愛相談コーナー。
言えた、
言えたね。
危ない、
危ない、
危ない
、ちょっと待って
たよ、ちょっと待ってたね。あーと思って、すいません、
議員のこと考えてた。
二人議員になればいいのに、
真剣に考えないでね。
面白い、面白い、いや、ありがとうございます、
はい、はい、このコーナーでは、はい、悩める男女の恋愛における素朴な質問にお答えするコーナーです。恋のパーソナルトレーナー私ウーターがこれまで縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験からアドバイスさせていただきます。この番組内でも恋愛相談メール受け付けております。アドレスは780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp 件名に恋パン宛てと明記の上、お気軽に素朴な疑問、なぜ男の人ってこうなのとか、女性のこういうところが意味がわからないなどでもいいので、気になることがありましたらメールで送ってくださいね。恋パンネームもお忘れなく。
恋パンですかね、恋パン、
はい、
さあ、うん、流行らせていきましょうか。
はい、ということで今回相談メールが届いております。
お、はい、ありがとうございます。
今回のご相談は、はい、婚活中の女性にかなり役立つ内容となっていますので婚活女性必聴の回です。
婚活女性必聴の回、いいですね、
はい、いいですか、いいですね、早速、
はい、よろしくお願いします。
恋パンネーム、40過ぎても心は乙女さん、
おうおうおう40歳のお友さんのところ、
はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
先日婚活コンパがありまして、理想的な彼を見つけました。
おお、いいじゃないですか。
すごく目鼻立ちが綺麗で、目がキラキラしていて清潔感があって、周りに気配りや気遣いができる子でした。話もいい感じに盛り上がって LINE 交換したんです。私より3歳年下の彼はバツイチの子持ち、それは全く私的には問題ないです。翌日 LINE で昨日は楽しかったねとやり取りをして、一緒に飲みに行かないと誘ったら、みんなで行きましょうとの返信でした。しかも仕事の都合で日にちが合わせられるのが9月。日にちが遠すぎる。
9月
って来年の9月わ、再来年かもしれないし。
違うんじゃない、
いつの9月。2ヶ月後、
さ、そう、さあって、そう、
さあ、そう。
まあどっちの9月にしても長いね。
長いよ。
いや、2ヶ月空くんですか。
約2ヶ月空くよ、で、また彼は彼女欲しくないと言っていました。
ありがちなパターンね。
で、今回出会った婚活コンパもね、コンパ参加してるさ、で聞いてみたら、キャンセルした友人の埋め合わせで参加しただけだったそうです。次に会える9月までの間時間があるので、それまでの私のモチベーションの保ち方と、1回しか会ったことのない彼とたわいのない LINE のやり取りの仕方を教えてほしいです。たくさん婚活コンパ行って十数年ぶりにヒットした彼だったので、乙女になりつつある私、インオブ眼中に入りたいです。そこで彼女いらない男心の壊し方、一回しか会ったことのない人との LINE、どうしたらよいでしょうか、教えてください。よろしくお願いします。どうですか、男性陣の皆様の意見。
もうないかな。これはもうないパターンだね。あ、俺もよく言ってたから、これ彼女欲しくないとか。
うん、
ね、広ね、
これ分かる、分かる。
まず、婚活女子が時間を無駄にするパターンがぎっしり詰まってる内容になってますね。まず一つ最初に頭に入れててほしいのが、バツイチの子持ちの男性、結構ハードル高いですよ。
これはハードル高いですね。
あ、逆に、
見る目超えてる。
あ、
さっきの、あの、お姉の人は目が超えてるよっていうのが一緒で、
同じぐらいだね。そうだね。
で、あ、逆に
いろんな経験、いろんな経験してるからこそ、もう簡単には付き合わないって決めてる人が多い。
あ、なるほど。嫌なこともしたしとか、
そう、
これもう、あ、めんどくさいなって
っていうのもあるし、
あの、バツイチだから、結局、結婚するまで付き合った時、結婚しました、で結婚してからの生活で、あの、残念ながらこう別れてしまった時のことまで全部含めてでしょ、これね、結構あの、バツイチの男性は本当に見る目は高いと思う。
高い。私たち夫婦もバツイチ同士なんですけど、バツイチ同士です、やっぱりバツイチにしか分からないことがあって、で、例えばさ、あの、婚活女子ぜひ気をつけてほしいんですけど、私バツイチの人大丈夫ですって言ってしまうと、もうその瞬間、心のシャッター閉じます。
あ、男性が、
もうバツイチ私大丈夫ですよって言われた瞬間、あ、この子分かってないなって、もう失敗、こっちは失敗一度しているけど、私受け入れますよっていう言い方とかで、あ、共感できないなきっとっていうのが感じてしまうから、
う、そうそう、 さっきのもう、こう、過去からこう、別れて終わった時までのことをもうずっと考え、それを過ごしてきたから、大丈夫ですって、もいや、そんな簡単なもんじゃないよっていうのがやっぱりあるだろうね。
だから、あの、やっぱり初婚の人とか、まだ結婚したことない人からしたら、一度罰がついてる人、でも私は受け入れますみたいな前向きな気持ちで言ってるかもしれないけど、罰同士にしか分からない、いや、そういうことじゃないんだけど、
そうこの
なんか、あ、もう分からないだろうなっていう、なんかあるわけさ。
逆に言ったら、こう、男性からしたら、まあ、女性もあるかも、バツイチの男性女性あるかもしれないですけど、相手が初婚だった場合は、かなり気を使う、
こっちも遠慮するし、
こっちも遠慮する、
ね、遠慮しながら、
それもいろいろ考えてしまう、
ね、ヒーローがバツイチで、 僕バツイチなんですけど大丈夫ですかって聞いて大丈夫ですよって答えるのはいいんだけど、聞かれてないのに、聞かれてないのに言ったら、
う
ん、なんかやっぱ上から言われてる感じに、あ、本当は嫌なんだろうなっていう感じがやっぱ受けるので、そこはちょっとやっぱり注意が必要なのと、バツイチの男性っていうのは、うん、見る目超えてるので、うん、なかなかやっぱり、
うんうんうん、結構高いと思います。
ハードル高いですね、
うん、ハードル高いですね。
であとね、まず、うん、これよくあるんですけど、何百回って聞かれてる質問、
はい、
彼女いらないって言ってる人の落とし方教えてくださいっていうわけ。
あ、やっぱ何百回聞かれてんだ、うたん。
これ男性からしたら、
うんうん、
なんでってなるね。
そうそう、あ、一応あの不思議に思いますね。
いらないよね、
うん、
いらないなのに、
うん、彼女いらないって言ってるのに、
落とせないよね。
落としたいって言ってる女性の皆さんにちょっと聞いてほしいのが、
うん、
まず男性が彼女いらないって言ってるときは大体2つのパターン、
うん、はい、
あなたに興味がありませんよって、
はい、こう厳しいけどね、
あの、なんていうのかなっていうのを優しく言ってる
遠回しに優しく
だけ、うん、と、もしくは体の関係を持った後にそれ言われた場合は、
うん、
あの、責任は持ちませんよっていう意味、体の関係は持ったけれども今作る気ないよっていうのは、なんかそういうことでしょ。
死にってきましたね、僕、
あの、結婚前若い時
そう、彼女いらないって、うん、
だからこれって気になる女の子の前では言わないよね。
言わない、もう興味がある人、あ、この女とっていう人の前で言わない、うん、興味がない人にはもう言う、もうめんどくさいから、
そういう意味だよね。
優しい、
近寄らない、大丈夫、そうそうそうそう、立ち入り禁止って言ってるんだよね。
そうそうそうそう、だ、優しく言ってるだけ、立ち入り禁止し、うん、
って言ってるん
だら、うん、あれだから、うん、あれだからってね、
ちょっとあの、言葉的に強いかなと
思って、柔らかく
言ってる、柔らかく、
そうだよね、
傷つけないようにっていう。
でまた遊べるのも2ヶ月後とかでしょ、みんなで、
そうそう、
飲みも
みんなでって言われて、
男の方が普通みんなでって言わんから、
言わない言わない
言わない、2人で行こうって言うから、
うん、そう、うん、みんなで行きましょうって
言
う
の、なんでよみんなだ、オッケーって思うのに、
同じか言われたんだよね。
そう
逆に女の人からみんなで行こうって言われた時に、
待って待ってって
なるよね。
一回だけちょうだいっていう、
そう、一回だけ二人で、一回だけチャンスちょうだいっていう、
絶対二人で行きたいよね。
あ、行きたいです、
行きたい行きたい。
男性の方からみんなでって言われてるパターンの場合は、だから遠回しに、あの、メッセージは遠回しに言ってるんだよね、男性ね。
そうそうそう、うん、言ってるし、あと9月までって言ってるじゃないですか。
はい、9月。
もうどうしても遊びたかったら、
うん、
寝ないで行くから。
わかる。
でしょ？
ちょ。
わかる。
睡眠一分でも5分でも。
そうそうそう、いいってとか。じゃ、
仕事終わった後でも30分だけ会いたい。
30分でも。
そうそうそう。
10分でも会いに行く。
そうそうそう。じゃあローソンの駐車場で。
駐車場でってい
う。おしゃべりだけでもいいからしようってな
さ、ね。
会ってどうのこうでもなくても、見るだけでもってい
う、ね。そうそうそうそう。見てからまた。よかった来てって思うでしょ、寝なくてよかったって
睡眠時間削っても
とか、
出勤に前にでもとか、
だからもうこれは次に行った方がよくないですか。
そうでさ、うん、本当にでもそうなんだけど、
いけないのかな、
多分、うん、あの、なぜこんなに、例えばインオブ眼中に入りたいですって言ってるから、ちょっと気づいてるよね。
本人は気づいてるけど、どうにかないかなみたいな感じ。
なんでかっていうと、十数年ぶりに大ヒットしてるわけ。
大ヒットか、
だから十数年みたいになってるよ十数年って言ったら、じゃあその十数年の間にもなかなか出会ってなかったってことなん
だ。だから女性ってなかなか出会えないって前言ったさ。
はい
これ第1回目の放送、ぜひ皆さん
これ見てほしいですね。
聞いてくださいね。
はい、
第1回の過去放送。
へー、マジか。
やっと十数年ぶりに出ました、オーディション合格者なわけ。う
ん、ああ、なるほど。
だからどうにか、
はいはいはい
はい、まだライン返してくれるし。
はいはいはいはい、はい、
チャンスはないですかという。
なるほどね。
1回だけもうやってから終わった方がいいんじゃないもん。思い出、思い出で。
違う。あのさ、これは男の意見。聞いて聞いて。
もうそれしかないさ。
聞いて聞いて。
一回やって終わろうもん。
じゃあ
次に進もう。
違う、聞いてちょうだい。
何？
聞いてちょうだい。あの、女性は一回体許すさ、余計好きなロケ。
だからもう最初で一回だけやって、
だからそれがもう逆に好きになってしまう。
もっとのめり込む
ことでしょ。
だからもう、だからこの女性が男性に、一回で終わるので。 って言うわけ。だから約束する。 あれ書かしたい紙に印鑑持たせてから
。いやいやいや、
で次に進みます。私は
無理無理で、女の人はもう無理です。こんな言った
ら、あ、無理。じ
ゃあもう何でか教える。
もう十数年ヒットしてるからよ。
しかも彼女欲しくないって言ってるのに、そういう人の落とし方教えてくださいって私何百回も聞かれてるさ。
落とした人いるわけ実際これで。
だからなんでそうなるか分かる？
分からない。
女の人が彼氏欲しくないって言っても本当は欲しくなくないわけ。
あー、裏読んじゃうんだね。
何でもいいって言って何でもよくないって
言
って
、前言ってたやつだ。前言ってたやつ、あのご飯食べに行く時の。
そう、
はあ、
え、
うざ。だから何でもいいって言ってるけど本当は何でもよくないんでしょ。
あ、はいはいはい、
で、だから彼女いらないって言ってるけど本当はいるよねって。
男の人は本当に本当
だ。そう、だから男性は本当に欲しくない。
これだったら、これ逆にもう、あの、聞いてほしい。あの、いらない、うん、っていうのは本当にいらない。
そうそう、うん、男性の
男性はね、
男性は、ね、性
これ本当に女性の皆さんも本当に思ってて、
そうそうそう、
例えばもう営業マンが突然訪問してきて、はい、浄水器いりませんか、うん、いらないって言ったら、男性がいらないって言ったらいらない、いや、この浄水器はですね、
良さ、はいはい、さえ分かれば買ってもらえると思います。
経済的にお得で健康によって、だからじゃなくていらない。
だからもうしつこいから、じゃあ買うよってしつこいから、うん、じゃあ無料でお試し期間だけでも置くよみたいな感じに なるとするじゃん。
あ、はいはい、じゃあこの女性もお試し期間あるんですか？ってこと？
だからお試し期間も受け入れてくれるか。
じゃあお試し期間をくださいって、うん、男性に。
あ、逆にでもお試し期間で多分トラブルって発生するかもしれない。逆に、うん、
はいはい、だからお試し無
料って、しかもバツイチだしね、こっち
はね。お試し無料って言ってから浄水器入れて、うん、じゃあ無料期間終わったら返しますって言って、え、なんで買わないんですかとか、うん、
あ、はいはいはい、
2週間も使ったのにとか。
そういう
しかもこっちは1回経験してるからね、罰がついちゃってるからね、うん、そういう経験をね。
男性側もそれも分かってるから、彼女欲しくない、みんなで行きましょう、うん、9月ってこう、うん、メッセージを、うん、でもちゃんと LINE 返してるからすっごい優しい人だと思う。
でもこの方、男性の方って、あのキャンセルした友達の埋め合わせで参加したっていうのもあって、逆に今なんだろう、もう罰がついて、過去のこういった、ね、自分がこう、まあ、いろいろと経験してきて、嫌なこともいいこともあっただろうし、それを少し、なんだろうな、勇気を持って参加して、少し、柔らかくとか、なんていうの、気持ちもこう癒される。そうじゃないけど、わからないけどさ、
わからんば。何だったの今の時間。何の時間、今の時間何、わからんけど喋ってたよこの人。どうなってんの、あんたの旦那どうなってんの。
言葉で表現するのがちょっと難しいけど、ほらね、きっと勇気を出したかもしれない。
俺思ったんだけど、
はい、
あのさ、
はい、
これさ、
うん、
なんですか、この代わりに来たって言ってるじゃないですか、
はいはいはい、
これもそうかもしれないです
よね。かもしれないよね、
そうそうそうそう、
言わないよ。
本当にタイプの人いたら
言わんよ。
代わりに一応俺来たんだけどとかっていう言葉も言わなくて、もうただひたすら会話を楽しむよね。あとね、一回しか会ったことのない彼とたわいのない LINE のやり方の仕方を教えてほしいっていうさ、
うん、あれやれば、あの LINE ゲーム、
LINE ゲーム
LINE ゲーム、なんかよく来ない、 LINE でなんか登録したら基金がもらえますみたいな、俺しょっちゅう来るんですよ。プレゼントみたいな。あ、俺やったことないんですけど、こういうふうに無視してるんですけど、それを一緒にやりませんか。私の
そういう意味じゃなくて。
あ、そういう意味じゃないですか。たわいの LINE でしょ。
だからさ、女の人って何とも思ってない男性との LINE はポンポン送れるわけ。
あ、はいはいはい、はい、
男性は送れないよね。
で、うん、めっちゃ好きになるさ、
うん、
もう超好きって言ったら、もう LINE のスタンプもこれ送ったら嫌われるかなとか、
ああ、はいはいはいはい、
この LINE ちょっと変に思われるかなとか、子供っぽいかなとか、そこまで考えるわけ。もう好きになってしまうと、たわいのない普通の LINE もできなくなるぐらいなっちゃうから。で、これ一応アドバイスは、うん、なんとも思ってない男性とする LINE を思い出して、そのやり取りした方がいいと思う。
そうそうそう、
まあ普通にね、
大好きな人の LINE って既読になった、
うん、
見てて、うん、何分で返事来るかな、
あ、じゃあもうずっと見てるんだ、
うん、次の日まで連絡来ない、え、なんでみたいな。
うん、
何とも思ってない男性の LINE って、あ、既読になったっても見ないし、
うん、
あ、まだ見てないんだとか、
うん、
あ、まあ明日かとか、
うんうん、
平気さ、
うんうん、
それができなくなっちゃうわけ、女心で、
うん、
好きになりすぎて。なので、この LINE、 体内 LINE のやり方も本当にこう意識してない 男性とするラインを思い出して、
あ、まあやるとしたらね、
それぐらい気軽にやらないと、思い詰めてやるとやっぱり、え、なんでこのタイミングでこのラインとか、
うんうん、いやでも LINE やらない方がいいんじゃないですか、この
一応さ、向こうから来てないから、
ね、
一応
9月までどうするどうする、じゃあ一応9月までモチベーションの保ち方と、
うん、一応さ、
うん、
まあ一応一発逆転する方法はあります。
マジ、
まあ、一発逆転する方法はあります。
すごいね、今もう多分釘付けじゃない今聞いてたら
いいよ、はい、
多分ですよ、あ、まあまあ、この方が、この方を直接見てないから何とも言えないんですけど、うんうん、一発逆転する方法としたらこれしかないです、うん、自分を磨くしかない、はい、もうこの方からじゃなくて、この方から以外の男性からも魅力的になるように自分を磨くしかないなと思うんです。で、男性ってゆうやも多分僕と同じ意見だと思うんですけど、男性って8割から9割は女の人外見で見るから、最初第一印象とか、
そうそうそう、
だから、
あ、そうか、うん、あ、出会ったばっかだもんね、
そうそうそう、
だから、お、
それ
整形しててもいいんです、
うん、
俺綺麗になれば、
うん、
だからそういうことだよね、目が単純に言
えば、ダイエットして綺麗になった場合可能性ある、
あらあら、全然ある、仕事とかバンバン行くよ、うん、あ、
すごいね、
それこそバンバン行く、俺たち友達も最近バツイ
チのが、絶対痩せた方が得さじゃん、綺麗になった方が、
そうだから、だからあの、
そうね、
あの、はい、そうです
え、志村けん
そうです、私が、違う、
そうです、
なんだ罪あったか、おい
びっくりした今、志村けん呼んだのかなと思った
なんだ罪あったか、
そうだよね、だからもう自分磨くしかないよね、
そうだね、そう
そう、で、一つまた伝えたいんですけど、うん、大人のこういう恋愛、
うん、
あの出会いの場で出会った場合って、うん、両思いになった場合って、うん、さっきみたいに、
うん、
あの仕事帰りに5分でも会いたいとか、
そう、うん、
なってきたりするじゃん、うん、だから両思いの場合って片思いだったら会いたいって言っても、うん、約月でとか、うん、わかる、
はいはいはい、
あれってなるじゃん、
うんうん、
両思いの場合ってポンポンポンポンって流れが早くて、うん、平均何週間で付き合うと思う、
大体初日
両思いですよね、うん、1週間以内、
だいたいデータでは3回4回デートして2週間ぐらい平均、うん、
あ、そうかそうか、はいはいはい、
だから2週間でくっついてない時点で両思いじゃないし、だから9月まで待つよりもうどんどん、もう40代の婚活でしょ、
うんうんうん、
もう毎週出会いの場に行くぐらいの勢いで行って、
うん、
で両思いだったら2週間でくっつくから9月より前に彼氏ができる可能性もあるので、
じゃあ、ね、あれね、9月の約束もしといて、
あ、それでもいい、
うん、それでもいいと、
ね、その間にモチベーションを保つ、まあ、9月の間に、うん、あの女磨きもしながら、
そうそう、しながら、そう、ね、そう、出会いの
場所に、平日は女磨きして、ね、週末は出会いに行って、そしたら保てるんじゃない、モチベーションも、
うん、また女の人行っていい、女心めんど
くさいわけ、また
好きな人ができるさ、うん、他の男の人とちょっと飲みに行くだけでももう浮気した気になる、付き合ってないよ、付き合ってないよだからそこが婚活女性は、彼氏がいないなら、私がおすすめしているのは、彼氏がいないなら、今男性の意見であったみたいに、同時に3人4人ぐらいとどんどんデートした方がいい、もう時間はないです、毎週末デート入れてるぐらいで、体の関係は持たないよ、もちろん、
うんうん、
体の関係を持ってしまうと、うん、男性からしたら半分以下になる価値、
うん、
だってもう、うん、もう俺の思うになったって思って、
うん、
で彼女にしたいかって言ったらまた違うでしょ、うん、
話は別ですよね、
なってくるよね、うん、すぐ体を許す女性っていうのは、うん、男性は奥さん候補に入れなくなるさ、
うんうんうんうん、
なのでそういうのも考えつつ 3,4 人とデートして様子見るのを繰り返して、だって両思いだったら2週間でも付き合えるから、
うんうん、
平均で、ね、婚活男子は逆に同時進行しない方がいい、
あ、はいはいはいはい、
どういうこと、うん、
あの彼女いないからって 3,4 人の人と同時にデートしてたら、
うんうんうん、はい、
あの他の女の人がそれ知ったらもうなしになっちゃう、
あ、はいはいはい、
あ、私だけじゃないんだ、
じゃあバレないようにやればいいんだね、
バレないように、だけどできる？バレないように。
名前間違ったりとかしない？
ああ、それはもうごまかす。間違ってないってずっと言う。言い切る。認めない。
でもさ、男性も3、4人とデートして絶対この子が一番いいって思っててもできるの？
できますね。
ああ、男子できるんだ。は
い、できるできる、余裕でできる。できるでしょ。
でもだからさ、一番、じゃあ一番好きな子、うんうん、じゃあ一番、二番、三番、四番まで好きな子と同時と同時にデートします。
はい、
でも心は一番さん、
はい。
でも一番の人に二番、三番、四番とデートしてるってバレたら一番はもう可能性なくなるわけ。
はい、
したら一番一人にやっぱり絞った方がよくない？うん、婚活の人は
バレないようにします。
え、バレるよ。
バレてないのにバレたことないのにあ、俺の友達よ、俺じゃないよ、俺じゃない
よ、
いや、俺の友達よ、あ、バレてない、
いやでも言うや、
逆にこの1位2位3位って順位つけて、で、うん、自分の中で1位の人とデートするけど、うん、でこの方が彼氏できたとかなった時に、うん、ショック跳ね返ってくるのはでかいと思う、男性は一番だったからっていう、はいはい、
なんで私ともで、うん、あ、そうだね、
あ、そうそうそう、だから跳ね返ってくるから、ね、やべえ、あ、1人に絞っときゃよかったっていう、
一番ともデートしたいんですけど、たまには3番ともデートしたいんですよ、
はい、多分それは結婚考えてるかな、
考えてなかったな、
それ
は
だとしたら1、2、3番の人も、うんうん、なんだろう、あの本気度っていうか、
あ、はいはい、
がまだそこまで本気度っていうのは高くないんだはず、うんうん、
そうですよね、だからこう今話したのも全部踏まえて、であと最後にちょっととどめで、
とどめ、とどめ、とどめ
さすの、こわ、とどめさすの、
面白い面白い、とどめで、はい、
あのね、
とどめの一発、
とどめの一発、
とどめの女性にぜひ聞いてほしい、うん、国税調査ね、
国税調査、お、
あのいい、ね、生涯未婚率っていうのがあって、うん、もう一生結婚一回もしないでって、はい、うん、過ごしてる男性、うん、沖縄全国1位なんですよ、26.2%、
男性がってこと、
今は男性
なんですよ、男性、はい、26.2%
だから4名に1人ってこと、結婚してない、
多い、
多い、
孤独死、
だからそういう問題とかもやっぱり出てる、うん、介護の問題とか出てるから、
は
あ、で、あと女性が沖縄第4位、
あ、4位高いね、
4位でも高いね、
何パーですか、
16.36 で5位、
7人に1人ぐらい、
7人に1人、
すごいな計算、うん、さっ
きから2015年にこの国税調査で出てる結果で、うんうん、5年に一度調査するの で、うんうん、でこれ2000年からさ、どんどん 3% とか 4% とか上がってて、
あ、上がってるんだ、
上がってる、で2015年が最後なので、2020年にデータ出すときは多分女性も 20% ぐらいなってないかな、
え、 20% もしかしたら 25% にもなる可能性もある、
まあ 4% ぐらいかな、
じゃあもう、じゃあもう本当4人に1人に上がる、いや100で割ってるだけ、
あー、なるほどね、
う
ん、
そうで生涯未婚率ってどうやって計算出すか分かる、
分か
る、いや別に結婚する気あるしって思ってる人もいるさ、
うんうんうん、
あ、はいはい、
50歳で、
あ、
1回も結婚してない場合、
はいはいはい、
あのずっと結婚しないっていう確率がすごい高いわけ、統計的に、なので50歳の時点で1回も結婚してない人の比率を取るのが生涯未婚率なんだけど、だから40歳でしょ今、
あと、あ、もう、あ、もうあれじゃん、時間ないじゃん、
でさ、うん、40歳の女性、あの結婚相談所とかに一度行って相談したことがある人は分かると思うんだけど、うん、出会いの場で20代の男性も20代30代希望するさ、うん、30代の男性も20代、うんうんうん、30代の女性希望するわけ、
うんうんうん、
で40代の男性も50代の男性も20代30代を希望するわけ、
あ、
だから40代を希望する男性っていうのがとっても低いわけ、う
ん、だよね、
だから見た目を40歳に見えないようにしないと、
やっぱ自分磨きとか、
だから年齢は言わなくても見た目があれ35歳かなって見えればいいでしょ、
うんうんうん、だからあの黒木ひとみと全然できますもん、
あ、そうだから、
そういうことでしょ、60ぐらい、
あの人65ぐらいじゃない、
ぐらい、
まあ、還暦は超えてる、
言うとかも50ぐらい、
だからもう見た目、う
ん、ね、あ、
もう本当の数字、年齢の数字じゃなくて、
あ、じゃあ今からでもなんとかなるってことね、
なる、
年齢がどうであれ見た目を、
う
ん
う
ん、
そう、見た目を磨けばどうにかなる可能性が高い、でもそういうデータをやっぱり見た上でこの男性9月までとかみんなでって言ってる人を追うかどうか、うんうん、
あー、なるほど、時間ないじゃん、いやー、これももったいないと思う
っていうものね、
うん、
だからもしこの人を落としたいっていうなら、うん、もう自分を磨いて、
うん、
向こうから、
うん、
もうアプローチするぐらいの、
そうだね、
女性になら
ないといけない、なるのにね、一応確かに男性おってね、
うん、なるなる、
なるんだね、
遊んどけばよかったとか、
マジ
変わったデートしとけばよかったとかね、うんうん、
なるなるなる、
女の人って
変わったとかね、
あの、ね、あの学生の時から大人になった時、大人の女になった時、
あ、はいはいはいはい、
成人式とか
超魅力的
になった時にドキドキするわけ、
なんか女の人は
化粧とかもいろいろね、
うんうん、
あ、女の人もいる るかもしれないんだけど、よっぽどかな、うん、なんかちょっとこの人生理的に受け付けないってなった時に、この人が痩せようがかっこよくなろうが、うん、
ならないの、
生理的に受け付けないっていうものはあんまり変わらなかったりする。
男性も OK でしょ。
男性 もう、OK、うん、もう8割だから、8割から9割も見た目、最初の第一印象は外見から入るから。
そうそうそう、うん、意外にさ、女性見た目気にしないよ、意外と、意外と。だからお腹出ててもいいっていう人もいるさ。
あ、なるほど。
確かにさ、ちょっと 太った方がいいぐらいっていう
人もいる、
多いよね、
多い。女性が意外と、みんなイケメン好きなんでしょどうせって言ってるかもしれないけど、でも女性は実はイケメンと話してても あんまり話したらつまらなかったとかやっぱあって、意外と見た目より仕事できるとか、
なるほど、ね、
頼もしいとか、そういうところを見るので、
男性となんかもう全く真逆だ、ね、
だから自分磨いたって選ばれないんじゃないってどっかで女性思ってるかもしれない。
いや、
選ばれるよ、ね、
いや選ばれます。逆転です、逆転します、
はい、逆転だよね。
それしかないね。
それしかない。
もうだから十数年ぶりのヒットだから、うん、多分、う
ん、女性って最高だね、逆転があるから。
逆転があるから
男性ってもう受け付けられなかったら終わりでしょ。
終わり、
もう生まれてきてからよ、受け付けられなかったら終わりでしょ。
でも受け付ける女性もいるさ、あ、この人がいいっていうのもある
でしょ。でも女性はもう、
でもそれはもう本当少ないでしょ。
そうそう、俺たち逆転があるんだよ、俺たちには、あ、俺ちゃんって女性にはもう自分磨けば。
でも受け入れは男性陣の方を、なんていうのかな、見た目あんま気にしないから、意外とそんなに磨かなくても大丈夫なパターンも多い
ってことでしょ。女性が、うん、
まあ、筋肉マンはモテるけど、うん、基本的に、うん、だけど意外と付き合ってみて彼氏とか結婚ってなると、うん、もう内面、うん、私だけを見てくれるかとか、
うん、
私だけに誠実とか、
うんうん、なるほど、
っていう感じになってくるのでね、はい、40過ぎても恋心は乙女さん、
はい、
今日はいろいろ話をしましたが、
はい、
そこからどうやっていくかですね、うん、
はい、
はいはい、それでは続いてのコーナーです。
さあ、それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。は自信に変わる今週の
パンパッ。
いいっすね、かっこいいかっこいい、本当に
エコー聞かしてね、エコー
本当にパンパップした。さあ、このコーナーでは私ワークアウトパーソナルトレーナー高田博之がワークアウトにまつわる質問にお答えいたします。ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトをしたことがない方が聞いても分かりやすい内容にしますので、ぜひお気軽にメールでも質問してください。アドレスは780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp、懸命に恋パン当てと明記の上、ワークアウトにまつわる質問や、あ、ごめんなさい、ワークアウトにまつわる質問や相談をお送りください。
はい、
さあ、今日はですね、前回第1回放送で、はい、放送の方で少しだけ話したんですけども、うん、
はいはいはい、
今日はですね、今回は筋肉界のカリスマと言われている方をご紹介させてください。このコーナーで
誰、
筋肉界のカリスマ、
カリスマです、
誰、俺知ってる、はい、俺も
知ってる、知ってる、知ってる、知ってる、
そう、
知ってる、知ってる、
有名人も
筋肉界では、
筋肉界ではめちゃくちゃ有名、
筋肉マンだ、
筋肉マン、
うん、近い、
筋肉マンですよ。
アニメの。
あ、違う。
まあ、まあ、そうだけどね。
はい。
はい、
さあ、ですね、僕が10年以上いろんな筋トレをしてきたのになかなか思うような結果が出せなくてですね、悩んでた時期がありました。その時に救世主として、僕のこの、まあ、僕のって言ったらいいですかね、悩んでた時に現れたのが北島達也さんです。
ああ、バキね。
バキ
実写版バキ実写版バキ
そうなの、
まあ、あのバキっていう漫画もすごいからね。そうそう、
いやあれ実写版でしょ、実写版バキの人だ。
いやもう筋肉界ではめちゃくちゃ有名だよね。
有名ですね。北島達也さんを少しご紹介させてください、
はい、
北島達也さんはアメリカ LA ハリウッド の方ですね、でボディ、トップボディービルダーからあー直接指導を受けて、また独自のメソッドでカリフォルニアのボディービルコンテストで日本人初のチャンピオンになった方です。
やば、
すごい、
すごかったっす。
かっこいい、
日本人で、
日本人です。で北島達也さんに会う前に、僕も10年以上いろいろトレーニングしてきたんですけども、ここ最近のトレーニングといえば、まあ、大体1年前ぐらいですね、過酷な、過酷ではないな、すごい、きついトレーニングをしてました。有名な某ジム、
今話題の
某ジムの方で4ヶ月ですね、通いました。で当時はこの某ジムに行く前は体重88キロ、体脂肪が 27% ありました。もう太ってました、デブーでしたね、デブー、で4ヶ月通った結果ですね、4ヶ月後には体重70キロ。
うわ、体重自体は18ぐらい、
18キロぐらい落ちました、
すご
っ。で体脂肪は
7%、
や
っば
7% までいきました。
20%ぐらい落ちてるじゃん、
ガリガリやし、
ガリガリ 20% ぐらい落ちました。
ガリガリガリクソン、
ガリガリだったよね、
ガリガリでした、
ガリガリガリクソンさん、
ガリクソンか、
ガリガリガリクソン、ガリガリガリクソン、
もう本当にあのですね、人生初体脂肪一桁台いったの、今までどんなにいっても 15% が精一杯だったんです。
7% って人っているの、いいの、人あの 7% ってい
や、もっと低い、もっと低い人いる、
アス
リートで、うん、
あの人間の一番最高に落とせるのが
3%、
そうなの、
3%で、どうしても鍛えられないところがアキレス腱って聞いたこと
がある。アキレス腱の3%っていう噂、
が3%っていう噂、
あでさ、3%のお腹の肉、まぶたの厚さと一緒、これになると、皆さんまぶたちょっと触ってみてください、まぶたの厚みか、
これが 3% っていう、
ね、お腹の皮、やば
やばいな、
3%
って言われてる、そうです、
ガリガリさ、もう
ガリガリガリ
ガリクソンさ、本当に笑いので
、はい、話戻しますけども、7番まで落ちました。でこの時に代謝も上がらないから寒いんですよ、めちゃくちゃ。
あ、逆にあれが悪くなってるわけ、
代謝が悪くなってます、
僕は
悪
くなって
ます。良くなるわけではないわけ、
多分こうやってエアコンの中で、いつも膝掛けと、
やばいでしょ、
肩掛け、ユニクロのフリース着てたよね、
やばいでしょ、
この時期よ、この時期、今の時期エアコンの中で、
病人封じさ、もうなんか隔離された病院みたいな、病室に
昼ランチ一緒に行った時に、肩掛け借りていいですか2枚って言って、
膝掛け、ね、
あ膝掛け、肩掛けて、
肩掛けってや、
失礼しました、
なんどういうことと思ったけど、歩けないのかと思ったら肩貸してください、肩掛けください
、いやナイスツッコミですね、
ちょちょち
ょ、わー、まあ、ツッコめるように肩掛けて言ったんだけど、
あ、ありがとう、
冗談です、まあ膝掛けを2枚くださいって言った時に、店員さんは歌子さんに
でも ね普通女性にね、
じゃなくて僕ですって言って、それで借りてて、ずっとそういう経験をしました。
膝掛けを膝の上と肩にかけてたわけよ、それで
第1回の時に話したんですけども、この4ヶ月某ジムに通ったんですが、実は4ヶ月、通ってここまでこうガチガチに絞った実は理由があって、でこの某ジムではボディメイク大会っていうのがあってですね、
よくやるよね、
はいはいはい、
わかる、
それにまあ出場しませんかということで出場するってことを決めて、そこから始まったのが4ヶ月、
これ各都道府県代表が集まってやって
る、それは一応予選があって、
ね、
で予選終わって
突破したわけ、
予選で僕は準グランプリでした、
やば
グランプリ取れなかったです、惜しくも届かなかったです、
全国から書類審査まず行って、この書類で通った人だけ一応予選にも出れる、
じゃあ結構すごかったんだ、
書類審査では通ったみたいですね、はい、
ガチなんだ、
ガチで行きました、狙いに、だけど準グランプリで惜しかったですね、
九州
大会ね、沖縄大会
ですね、でも4ヶ月ですぐ準グランプリ取ってたからすごい
と思う、この前行った時に体脂肪を落としたいという、究極に落としたいって言ったもの
あ、
食事メニューも僕は実はここでやって、脂肪脂質と糖質を2つ全部抜いたんですよ、なので4ヶ月の食事が毎日鶏肉のささみと胸肉あるじゃないですか、あれを茹でて、でプラス葉野菜、あの時ベビーリーフだったかな、葉野菜をひたすら食べて3食、それだけ繰り返す、
きつくない、
めっちゃきついです、もう口の中が乾いて乾いて大変、
なんかあれみたいな、ボクサーがやる減量みたいな、
それ
と同じような食事です
よ、やばいな、
でこの時にもう大会に出るってなったので、週5から6もうほぼ毎日トレーニング行きました、筋トレ行きました、で、もっと、まあ、日によっては朝 と夜っていう風にダブルヘッダーで通うこともありました。な1時間ぐらいですねトレーニングずっとやってやってやった続けやり続けたんですけども、確かにあの通ってて、で、通った結果体脂肪とか、うんうん、あのなあ体重はぐっと落とせて痩せることはできたんですけども、僕は筋肉を大きくしたかったんですよ。体でかくしたかったので、はい、まあ、一旦ですね大会を出て、でその大会を出てその某ジムは卒業したんですけども、うん、次のステージに行くってことで筋肉をでかくしたいってことで自分でやってたんですけども、うん、なかなかでかくならなかったんですね、うん、半年近くで悩んでた時にちょうど北島達也さんの YouTube に出会いました。
ちょうど1年前、
ちょうど1年前ですね、うん、で YouTube 再生回数がもう爆発的にすごい人気、すごいですよね、
人気だよね、しかも YouTube でいろいろ公開してくれてるさ、
いろいろと
やり方とか
教えてるんですか、
教えてくれてるんですよ無料で、
すごいよ、
すごいなと思って、でこれを見て衝撃だったんですよ、でこの方に会いたいなということ でこの方のパーソナル受けたいということで連絡しました、うん、したら今いっぱいですすいませんということで、あそれから3ヶ月4ヶ月経ってもしかしたらもうないかなと思った時に、ちょうど空きがありまし、空きができましたということで連絡いただいたんですね去年の11月頃、で今年のですね1月2月に北島先生のワークアウトを習いに来ました。
2ヶ月ね、
2ヶ月行
ってきましたね東京まで、
すんげームキムキの人なので、あこんだけムキムキだったら1時間2時間のトレーニングじゃ終われないんだろうなっていうふうに思ってて、
は
い、
気合も入れて
気合も入れて行きました。で実際習いました、衝撃でしたとっても、
はい、何が
トレーニングワークアウトの内容が
死に過酷だった、
死に過酷どころか週1回 1V20 分しかやらなかった、それを2ヶ月間、
やばくない、
やばいね20分って
週1だよ、
1V だけ、
やば
週1 20分、これだけしかない、
あとは休んでください
って、あとは休んでください、
でお家でも自主トレやらないでください、やらないでいいです、
いや言われました、
休ませてください、
その代わり休んでる間にひたすらタンパク質は取ってってくださいね、
あ食べ物ね、
ただこれだけです、
あーチーズとかプロテインとかね、
正直
楽勝じゃない今までやってたのからしたら
と思いますよね、一応トレーニング内容は全然違うんですけど、20分 の凝縮のトレーニングワークアウトはめちゃくちゃきつい、
追い込むよね、
追い込んでめっちゃきつくて、これだけで終わるのっていうことで、正直大あこれだけで本当に筋肉つくのかでかくなるのかなと思って、2ヶ月過ごしました、で久しぶりに沖縄に帰ってきた時に体重測った時に行く前と比べて体重は5キロ増えてたんですよ、太ってると思って、でそろそろ体脂肪計乗ってみたら体脂肪は落ちてたんですね、2% ぐらい落ちてたんでめちゃくちゃびっくりして、
すごくない
と思って、
やばいない、
体重増えて体脂肪落ちてるってことはもうこの増えた分は全部
筋肉ってことでしょ、
筋肉だと思います、すごいな、じゃ実際この今ボージム行く前は88キロあったんですけど、今このボージム行く前より体重はあるんですよ、僕体重は増えて、
あじゃあ筋肉なんだ、
で
今何キロ、
今91、90キロあります、だけど体脂肪 のパーセントが全然違います、この頃と行く前のボージム行く前のパーセントと 10% ぐらい違います、低いです、びっくりしました、
あの時でもなんかやつれてめえって言ったような顔がね、
あのみんなに言われた、やつれてない、
病気かなぐらいの、
こける感じで、
こけてないとかって言われてました、
筋肉まで落ちちゃったからね、
今肌がプチプチだからね、
プチプチ
プチプチ、
なんか綺麗さ、なんか
あピチピチ
ピチピチ、
あピチピチ、あ
プロテイン取ってよく取ってるから、ね、俺は お肌プルプルみたいな、
プルプルでしょ
いいですね、ということで実はですね、
はい、
この北島達也さんが、
はい、
2018年7月29日日曜日、
今週
もうすぐ来る日曜日、はい、2時から恋のパンプアップ特別番組を生放送でお届けして、特別ゲストとして北島達也さんが東京から
すご
この FM 中那覇にいらっしゃいます、
いらっしゃいます、 ありがとうございます、
やばいでしょう、
やばいです、
出るわけ、
多分沖縄のラジオ番組出演もしかしたら初かもしれない、
初かもしれないですね、
はい、で北島先生にお会いしたいという方はギャラリー見学参加自由、自由ですので、ぜひ FM 那覇まで遊びにいらしてください、
は
い、2018年7月29日に2時から3時まで無料です、
は
会費無料です、
すごいでしょ。
すごいです。
やば。
でまたこの特別番組の終了後に新しく先生が出した最短最速で究極な体を作るっていう新刊が出てるんですけれども、これを直々に教えてもらうセミナーがこの特別番組の後に2時間開催いたします。こちらも限定20名様で無料なんですが、実はここはもう埋まってしまったんですね。なのであのギャラリーでの参加は自由ですので、ぜひね北島先生にお会いしたいという方は FM 那覇、那覇市三重橋駅近く純駆動の道向かいの方にありますので、ぜひね FM 那覇検索してこの場所にイベントスタジオに遊びに来てほしいと思います、はい。
ワークアウトしたことない、筋トレしたことない、全く初めての方だけど大丈夫ですかっていう問い合わせもあったんですけど、全然大丈夫です、うん、逆に初めての方の方がすごい勉強になると思います。
みんなマッチョが来てるとかじゃない
ではないと思います。
はい、はい、それじゃあ、はい、ツイキャス最後に紹介したいと思います。
ありがとうございます。
秀樹白間さん。
あ、ありがとうございます。
ゆうやが言った。ゆうやが言った。バレないようにします。って時の声のリアルさ。
いや
友達なんでしょ。
友達や友達よ。
ゆうやじゃないよね。
白間さん何言ってるのかな。
あとはヒーローの肩掛け。
肩掛け。失礼いたしました。
死に聞いてるよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは過去の放送もね、ぜひ YouTube チャンネル恋のパンプアップで検索しても出てきますので、はい、ぜひ聞いてください、はい。恋のパンプアップ。この番組は
限界からのトゥーモア、ヒーロージム。
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。皆さん今週もお疲れ様でした。聞いてくれてありがとうございます。バイバイ、また来週お会いしましょう。バイバイ。